人権童話教育シリーズ243、一つ上の世代の先輩たちのこと。地域人権教育指導員、宮崎敦史。あんたもつらかったね。昨年8月の朝日新聞に歌手の武田鉄矢さんがお父さんのことについて語った父の無念、つらかったねという記事が載っていました。武田さんのお父さんは給料をはたいて焼け酒を飲み、自分が参戦した中国戦線での手柄話をがなり立て、挙句の果てに暴れて手に負えなかった。武田さんはそんな父が嫌でしょうがなく、亡くなるまで和解できなかったそうです。武田さんはその後、戦争経験者の作家、司馬遼太郎や阿川博之の作品を読む中で、少しずつお父さんの不機嫌や無念の正体を知り始めます。行き着いたのは、戦争トラウマという言葉でした。武田さんは記事の中でこう語っています。親父は戦争体験の傷のうずきに耐えながら、戦後の高度経済成長の中で働いていたのでしょう。ヒリヒリとした心の痛みを酒でしか癒せなかったのでしょう。今はあんたも辛かったねえと言ってあげたい。命からがら帰ってきたのに。記事を読みながら、私が小学生の頃に母の実家にいた叔父のことを思い出しました。いつも酒によって台所の隅にうずくまっており、挨拶をすると睨みつけられました。それが怖くて慌てていとこたちのいる部屋に逃げ込んだのを覚えています。ほどなくして病で亡くなったのですが、先日久しぶりにいとこたちと叔父のことを語り合う機会に恵まれました。その話には自分が全く知らなかった叔父の姿がありました。叔父は若い頃、正義感が強く地域の青年たちのリーダー的な存在だったそうです。体も大きく、徴兵検査に公主合格。村の誇りとして入隊したとのこと。ところが、軍隊は理不尽だらけの場所で、ある日とうとう耐えられず、上官に鉄拳を振るってしまったとのこと。その後、大陸の激戦地に飛ばされ、その後は南方へと転戦。どこも激しい戦いがあったところで、よほどひどい体験をしたのだろう。帰ってきた時は、魂が抜けたようになっていたとのことでした。初めて聞く叔父の半生でした。武田さんのお父さんと同じく、叔父もまた戦争トラウマの犠牲者だったのです。せっかく命からがら帰ってきたのに、毎晩うなされる戦場の記憶、自責の苦しみ、台所の隅で酒に溺れながら叔父は何を思っていたのだろう。つらかったね、と声をかける人はいたのだろうか、と今になって思います。今年で戦後80年が経ちました。しかし、あの戦争は決して遠い昔の話ではありません。70歳の私にとっては、ほんの一つ上の世代の話なのです。苦しみながら戦後を生きた先輩たちのことを、子や孫にも語り継いでいかねばと思います。同じ悲劇を繰り返さないために。問い合わせ先、人権啓発男女共同参画推進課。電話 257209。